常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第18-25号。質問1。奨学金返還支援補助金は、若い世代への支援や定住促進につながる画期的な事業だと認識するが、周知方法は？答え。市広報、ホームページ及び SNS での発信を行う。また、東武東上線、西武線沿線の大学、短期大学、自治体、企業で構成され、本市も加入している埼玉東上地域大学教育プラットフォームと連携し、加盟する20の大学、短期大学を通じて、学生にチラシを配布できるよう、事務を進めている。他にも、日本学生支援機構のホームページにある、地方公共団体の奨学金制度を紹介するページへの、本市制度の掲載について調整している。事業開始にあたり、多くの方に本事業を知っていただくことが重要であるため、周知に努めていく。質問2。防犯カメラ設置費補助金の概要は？答え。区自治会が犯罪の抑止を目的として、公共空間を撮影するカメラを設置する場合、防犯カメラ1台につき、機器の購入及び設置に要する経費について、20万円を限度に経費の2分の1を補助する予定でおり、5台分を計上している。質問3。災害対応部署への女性職員の配置について、本市の見解は？答え。災害対応、特に避難所の運営等に際しては、女性の視点を生かすことは大変重要だと認識している。今後もきめ細やかな災害対応ができるよう、女性職員の配置を含め、適切な人員配置に努めていきたい。質問4。6年度から、全小中学校の水泳事業を市内のスイミング事業者に委託するとのことだが、その元となった5年度の大谷小学校の水泳指導の状況は？答え。天候に影響を受けない室内、そして温水プールという整った施設で、より専門性の高い指導者に指導を受けたことにより、子どもたちは意欲的に水泳に取り組み、泳力の向上も見られた。質問5。今後の部活動のあり方について、教育委員会の見解は？答え。部活動は、生徒にとって豊かな人間性や社会性を育成するなど、極めて有意義な活動だが、一方では、少子化による部活動数の減少への対応や、教職員の負担軽減などの課題がある。今後、生徒や教職員にとって、より良い部活動のあり方について、土日の部活動を含めて検討していく必要がある。本市は以前から、部活動外部指導員制度を導入しているので、このことを踏まえ、より良い方法を検討していくために、協議会を立ち上げ、取り組んでいく。質問6。結婚新生活支援補助金の内容は？答え。若い世代が安心して結婚し、本市の定住につなげるため、結婚した夫婦に対し、住宅の購入、賃借等にかかる費用、またはリフォーム費用の補助を行うものである。補助金の対象要件は、結婚を機に、夫婦双方または 夫婦のうちいずれかが本市へ転入した世帯で、夫婦ともに39歳以下の方となっており、夫婦の所得合計額が500万円未満かつ移住後1年以上本市へ住み続けることなどとなっている。また補助金の交付額は、夫婦ともに29歳以下の世帯には上限60万円、夫婦のうち一方または双方が39歳以下の世帯には上限30万円となっている。質問7、養蚕プロジェクト推進事業の効果をどう捉えているのか。答え、厚生労働省から公表されている各自治体の人口の年齢構成を組成し、全国平均を1として指数化した国民健康保険等の医療費の地域差指数の過去20年間の推移を見ると、本事業を開始した平成18年以降低下傾向にあり、埼玉県西部11市の中でも最も低い水準で推移していることから、本事業の効果も要因の一つではないかと考えている。質問8、6年度から自立生活サポートセンターに機能が追加されるとのことだが、追加する2事業によって見込まれる効果は。答え、就労準備支援事業では、相談者の就労に向けたステップアップ、家計改善支援事業では、家計はもとよりその背景にある生活全般にわたる課題の把握や自力での家計管理による生活の安定などの効果が見込まれており、現在自立生活サポートセンターで実施している自立相談支援事業と合わせ、個々のニーズに合った支援を中長期的に行うことで、生活困窮者の自立につながると考えている。質問9、省エネ家電購入費補助金の補助内容は。答え、本年4月1日以降に市内の電気店等で冷蔵庫またはエアコンの買い替えを行った市民に補助金を一律で2万円交付する。補助対象の家電はいずれも未使用品で、省エネ法に基づく省エネルギー基準達成率 100% 以上のものとし、冷蔵庫は容積300リットル以上、エアコンは部屋の広さによる冷暖房能力によらず、1世帯1台を補助する予定である。質問10、物価上昇の中、6年度の緑化推進費の予算が前年度から約 6% 減となっている主な要因は。答え、物価高騰による市民花壇への花苗等の値上げに伴う消耗品費や、城山の森の下草刈りの実施面積の増加に伴う業務委託料が増額となる一方、5年度に実施した城山の森のナラ枯れ被害予防措置業務委託は、薬剤効果の期間を考慮して各年実施を予定していることに伴い減額となり、これらを相殺した結果、率にして約 6%、金額にして30万9千円の減となった。質問11、旧北坂戸小学校用地に整備する新都市公園の整備スケジュールは。答え、6年度に公園づくりワークショップの開催、7年度に公園の実施設計、8年度に公園整備工事の着手を予定している。総務文教常任委員会。付託議案第3。 5-12-33号。質問1。犯罪被害者等支援条例における犯罪という言葉の定義は？答え。個人の生命、身体または財産上に危害を及ぼす行為等、刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為を指し、運用上犯罪に該当するかどうかは、警察と連携し判断していくこととなる。市民福祉常任委員会付託議案第4、6、7、8、9、10、22、23、24、30、31、32号。質問1。本年10月からの子ども医療費の年齢拡大の概要は？答え。子どもの保険の向上や子育て世帯へのさらなる経済的な支援を図ることを目的に、対象児童を15歳に達した年度末までから18歳に達した年度末までに拡大するもので、現在の対象児童約11,500人に対し、約2,900人の増加を見込んでいる。質問2。国は介護保険料の標準的な所得段階を9段階から13段階へ階層を増やした。本市では5年度まで所得段階を13段階としていたが、6年度から国と同じ13段階ではなく、16段階に増やす理由は？答え。国が示した基準により、本市で6年度からの保険料を計算すると、国の基準の第13段階に該当する方のうち、所得720万円以上、800万円未満の所得層の方が、5年度まで負担していた保険料からの値上げ幅が最も大きくなり、同じ第13段階に該当するより上位の所得層の方の値上げ幅がこれを下回る結果となった。保険料の本来のあり方として、所得が多い方ほど多くの保険料を納めていただくこと、並びに高所得者間での値上げ幅の不均衡を調整するため、5年度までの第10段階から第13段階に該当する所得を、6年度からは第10段階から第16段階に設定した。具体的には、約200万円ごとに所得段階を設けていたものを、約100万円ごとにきめ細かく段階を分けて対応した。質問3。国民健康保険基金の残高が減少した場合の対応は？答え。基金の残高が減少し、保険税収入や法定外のその他一般会計繰入金の減収分等の不足した財源を基金で補うことができないと見込まれる場合には、保険税収入のさらなる確保が必要となるため、保険税率等の見直しの検討が必要になると考えられる。環境都市常任委員会付託議案第11、16、17、19、20、21、26、27、28、29号。質問1。空き家等の適正管理に関する条例に、管理不全空き家等に係る規定を追加するとのことだが、この管理不全空き家等とは？答え。法律では、そのまま放置すれば、特定空き家等になる恐れのある空き家等と規定されている。 市はこのような状態の空き家等を管理不全空き家等に認定し、当該空き家等が特定空き家等になることを防止するために必要な措置を取るよう指導、勧告ができる。なお、勧告を受けた管理不全空き家等は、固定資産税の住宅用地の特例措置の対象外となる。質問2。関間・千代田線立体交差建設工事に関する基本協定の変更協定では、協定金額は当初からどのくらい増額になるのか。答え。変更後、協定金額23億5431万円。当初協定金額13億4159万8000円であり、10億1271万2000円の増額となる。質問3。栄池について、埋め立てを前提とした調査検討を行っているとのことだが、近隣の住民の意見を聞くことが手順としては先ではないか。答え。市民からも周辺の薄い排水処理を適切に行ってもらいたいとの要望をいただいていることから、これらを踏まえ、市民に対しても慎重に対応していきたい。固定資産評価審査委員会委員に、本田明さん、石田茂樹さん、山口和典さん。坂戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、議会では右の3人の方を選任することに同意しました。教育委員会委員に松井正樹さん。坂戸市教育委員会委員の任期満了に伴い、議会では、右の方を任命することに同意しました。農業委員会委員に、松永隆夫さん、林真由美さん、小島保さん、新井正幸さん、石川武さん、小川隆さん、国保隆義さん、沢田和成さん、浅見努さん、栗原昇さん、林昇さん。坂戸市農業委員会委員の任期満了に伴い、議会では右の11人の方を任命することに同意しました。